のコラムのコーナーです。毎週月曜日はサンデー毎日編集次長の堀和代さんにサンデー毎日の今週発売号の中から注目の話題を紹介していただいています。今日も東京にお電話をつないでお話を伺います。堀さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今日はどういった話題でしょうか？
はい、今日はですね、よく薬の特集やってるんですけれども、今日は漢方薬についてお伝えします。
はい、
はい、漢方薬というとですね、ゆっくりこう体に作用してですね、非常に体に優しいんだけれども、それもちょっと効き目が遅いんじゃないかっていうイメージ持っている人多いんじゃないでしょうか。しかしですね、漢方薬をですね、専門に研究している人によりますとですね、漢方薬に即効性がないというのは迷信だというふうに言っています。
はい、
むしろですね、漢方薬というのはもともとですね、病気のですね、急性期の症状を治すために作られたという経緯があるそうです。確かにですね、漢方薬は今一般的に使われている薬、これいわゆる西洋薬というふうに呼びますけれども、西洋薬がない時代からですね、例えばこうお腹が痛いというのを治すために使われてきたわけですから、即効性がなければ、なかなか使いづらかったということが言えますよね。では一方でですね、この漢方薬には副作用がないっていうのもですね、実はこれ間違ったイメージです。これまでですね、やっぱり重い肺炎とかですね、肝機能障害を起こした例はありますし、死亡例もあります。
そうなんですか。
はい、で中にはですね、こうなぜ効くのかよくわからないといった漢方薬もあります。やっぱり結構経験則的にですね、効くから使うっていうことなんですけどもね、そういうものもあります。ただそういうこともあってよくわからないというふうに言われるんですけれども、西洋薬並みですね、結構やっぱ効くものもあるのでですね、あんまりこう敬遠するのも損じゃないかということでですね、今週号ではこの時期に多い風邪とかですね、あと花粉症ですね、それとか、今乾燥外科でですね、飲みすぎ食べすぎも多いと思います。そういうものに漢方薬とかですね、あと季節の変わり目に起きやすい関節の痛みとかですね、そういう身近な症状についてですね、すぐに効く漢方薬の選び方とか使い方を詳しく紹介しています。
はい、
最初にちょっと断っておきますけど、漢方薬ちょっと名前が難しいんで、一度聞いてもちょっと覚えられないものが多いんですよね。ですんで、紙面ではですね、今週号ではですね、雑誌の中で症状別とか体質別にですね、効いた漢方薬をこう表にしてですね、分かりやすくまとめてますんで、今ラジオ聞かれてですね、慌ててこうメモしなくても大丈夫です。後で雑誌読んでください。
わかりました、はい、最近でもね、漢方薬を処方する病院って増えてるようですね。
そうですよね、やっぱり西洋薬と東洋医学の融合っていうのはすごく進んでます、で、馴染みのある方もいるかもしれません。
はい、
ただ先ほどによくわからないって言ってる人のようなね、声も結構あるんですよね。なんでこうわからないのかっていうことなんですけれども、この西洋薬がですね、この一定の症状にピンポイントに効くっていうものがね、ほとんどだと思うんですけれども、漢方薬はですね、同じ症状でも人によって使う薬が違うこともあります。はい、あと一つの薬がいろんな症状に使われるっていうこともあります。はい、風邪の症状をちょっと紹介しますけれども、風邪に漢方薬っていうのですね、ありますね。漢方薬ではですね、風邪を治すのに体温を上げることによってウイルスをこう死滅させるっていうのが戦術です。漢方薬にはですね、体が体温を上げやすくするようにサポートする働きがあります。
はい、
しかしですね、実はここにちょっとポイントがあって、個人の体質によってですね、体温を上げやすい人とですね、なかなか上がらない人が世の中にはいます。ですので、同じ風邪によってもここで使う薬が違ってくるというふうになるようになります。
はい、
熱が上がりやすい人というのはですね、逆に言えば熱を上げられるだけの体力がある人というふうに言えます。これどういう人かというと、普段はあんまりこう風邪なんかめったに引かないんですけれども、たまに引くとこう高い熱が出て寝込んでしまう、そういった人です。
はい、
そういう人に効く漢方薬はよく言うんですけど、葛根湯というのがありますね。あと魔王湯ってあります。そういうのがあります。こうですね、しょっちゅ う風邪気味だというような人ですね。こういう人はですね、あまりこう体力がない虚弱タイプというふうに分類されます。こういう人にはですね、軽視糖とかです、ね、酵素酸というのが適しています。
はい
はい、ですから体力のあるなしでこう使う薬が違ってくるっていうんですけれども、じゃあ自分は体力があるタイプかないタイプかっていうのをわからないというのはですね、風邪をひいたりするときにこう熱が出ますが、熱が出るときに汗のかき方がどうかっていうのでも判断できます。体力上がる人っていうのは、熱が上がる局面ではですね、あまりこう汗をかかないんだそうですね。
はい、
で虚弱タイプの人の方がちょっとじんわりとこう汗をかくんだ こでも見分けられるというふうに言われています。
はい、
あとですね、あと風邪の治りかけとかですね、いわゆる病み上がりでですね、体力が落ちているときに効く薬もあります。
はい、
補充液等という薬があります。これはですね、免疫力を回復させる働きがあります。
はい、
従いましてですね、風邪だけの治すだけ、病み上がりだけじゃなくてですね、ハードな仕事が続いて体力が落ちてるなと、ちょっとこれこのままでは風邪が引きそうだなという時の予防薬としても使えます。
はい、
今回ですね、取材したお医者さんの中にはですね、自分でこうインフルエンザの予防薬としてですね、使っているという人もいます。
そうですか。
はい、ですので、ちょっとこれ、まあ、もう今インフルエンザのシーズンちょっと過ぎてしまいましたが、来年がちょっと覚えておいてください。はい、あと風邪といって一口で言いましてもですね、このタイミング、大したタイミングによってですね、によって適した薬が違います。
はい、
先ほど言ったように葛根湯というのでよく風邪の引き始めに有効だというふうに言われたりするんですけれども、これ体力のある人向けだということなんで、ちょっともしかしたら合わない人もいるかもしれません。というのは葛根湯とかですね、先ほど言った麻黄湯にはですね、生薬、いわゆる薬の成分ですね、麻黄というものが使われています。麻に黄色と書きますけれども、この麻黄にはですね、血圧を上げたりですね、あと脈を早めたりする働きがあります。それによって体温を上げるということなんですけれども、やっぱり高血圧症の人は注意が必要です。そういうこともありますので、漢方薬飲んでみてですね、3日ほど飲んでみて効果が上がらないときはですね、ちょっとこの薬合ってないんじゃないかということで疑ってみるのが必要だと思います。ですね、風邪の他にはですね、やっぱり花粉症、ちょっと最近気になりましたよね。花粉症に効くのもあります。花粉症に、ね、即効性がある漢方薬あります。
はい、
しかしですね、やっぱりこう花粉症体質によってとかタイミングによってですね、使う薬が違ってきます。花粉症になり始めっていうのはですね、結構水のような透明な鼻水がこうポタポタと落ちてくるような症状が出てきて止まらないといった症状が出ると思うんですけれども、こういう場合は小生流湯というお薬とか、あと麻黄武士最新湯というのが効きます。このお薬を飲むとですね、10分から20分ぐらいで症状が改善されるというふうに言われています。結構早いと思いますよね。あとこの透明な鼻水が出るというのはですね、体が冷えた状態ということなんですよね。
はい、
ですので、先ほど言ったこの麻黄が含まれている漢方薬が効くということらしいです。
はい
はい、でただですね、胃腸がですね、弱い人はですね、やっぱりこう違うお薬が勧められるそうです。この人たちのですね、麻黄武士最新湯というお薬があります。例えばそういうお薬、結構先ほど言った麻黄が含まれておりますので、動悸や不眠、胃もたれ、そういう副作用が現れることもあります。そういう時にはまた別のお薬があります。涼感興味心下人湯、なんかほとんどお経みたいな名前のお薬なんですけれども、そういうですね、結構マイルドな効果の薬もありますので、そちらを利用するといいかもしれません。
はい、
ただですね、先ほど花粉症になり始めって言いましたけれども、花粉症が長引きますとですね、この鼻粘膜に炎症が広がってですね、鼻水もあとネバネバしてきて鼻が詰まったような状態にもなります。そういう時にですね、花粉症のなり始めに適したこう体を温めるような追加の漢方薬を使うとちょっと逆効果になる可能性があります。でそういう時はですね、消炎作用があるですね、麻黄甘石湯とかですね、あと五湖湯というのがですね、知ってるそうです。
今たくさんの漢方薬の名前、堀さんご紹介してくださいましたが、難しいですし、これ詳しくはね、実際に本を読んでいただいて、お医者さんとか薬剤師のがね、ちゃんと相談して出してもらうというのが一番確実ですよ ね、
そうですね。今回申し上げたやつ、雑誌に載っているものは全て市販薬として薬局ドラッグストアで買えますので、中に自分の体質よくわからないという人はですね、その子にいらっしゃるか薬剤師の人にですね、相談するといいかもしれません。
そうですよね。
はい、
はい、残り1分、残り40秒ほどですが、他の記事ご紹介できますか。
はい、わかりました。今週号ではですね、本市恒例の大学入試情報です。東大京大の合格者数高校別ランキングを掲載しています。長崎県の高校でもですね、東大京大入ってますので、受験生を持つ及川さんのみならずですね、高校の活躍を知りたい人はぜひお読みください。
はい、
あと大阪のですね、森友学園の問題もですね、引き続き続行載せてますので、 本を読んでいただけるんじゃないかというふうに思います。
わかりました。じゃあ受験生も必見ですね。
はい、はい、
九州時報の発売はいつになりますか。
はい、1日早く、いつのこと早くてです、明日14日発売になります。
そうですか、明日14日の発売ということですね。わ、はい、かりました。たくさん今日出てきた漢方薬の名前なども、
はいはい、
詳しく皆さんにはご覧いただきたいと思います。堀さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
サンデー毎日の今週発売号の中から注目の話題を紹介していただきました。